トークディクショナリーの時間です。
はじめまして、ビリーナージャパンの代表させていただいております青木愛と申します。ビリーナージャパンは、ニューヨークや、それから、オーストラリアなどからマタニティウェアを輸入販売している会社です。以前私は9年間雑誌の編集をやっておりました。とですね、バンサンカンですとかバンテーヌで、最後はエルジャポンにいたんですが、その間にニューヨークのエルガールで働く機会がございまして、その時に妊娠出産したことをきっかけにこのビジネスを始めました。
皆さんこんにちは、永井美奈子です。どうぞよろしくお願いいたします。私は長男が5歳 で今年の2月に長女を出産いたしまして、出産をしてから今日が初めての仕事復帰になります。で、家に赤ちゃんを置いてきて初めて仕事をするんですけれども、2人目なんでね、だいぶそのあたりは勝手も分かってきたんですけれども、それでもやっぱりこう子供を置いてくるっていうのは不安になるもんですね。ちゃんとベビーシッターさんにお願いしたんですけれども、実家の母に電話してやっぱり来てくれるって言って来てもらって、もう2人体制で今見てもらってるんですけれども、なんとか授乳の時間までには家に帰りたいなというふうに思っております。今日は青木さん のやってらっしゃるマタニティウェアの、私は大ファン で買わせていただいて、それでずっと着てたんですけれども、その時からジョイセフさんのことは話は伺ってて、でホームページなどを拝見してて、いつかなんかお役に立てたらいいなというふうに思っていたんですが、たまたま出産のご報告をメールでやり取りしているうちにこのイベントがあるということを伺って、今日こちらの方に呼んでいただくことになりました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、では次自己紹介させていただきます。大場奈々子と申します。私はバースコーディネーターという仕事を立ち上げまして、今年で10年目になります。育児の方は今年で20周年になります。1番目が大学生、2番目が高校生、3番目が中学生、4番目が小学生で、5番目が保育園という、今5カ所の、教育施設というか5カ所にですね、子どもが、預かってもらっております。5児の母です。で、私は一番最初に出産を体験しました時に、本当に妊娠出産は体の芸術だなと思って感激いたしまして、もっともっとこう病理以前の毎日の暮らしの中のセルフケアとかパートナーシップをもっと豊かにしていくこととか、そういうことの情報欲しいなと思ったので、発信側になって10年目を迎えています。今は誕生学協会という非営利の法人と、あとバースセンス研究所という会社と2つ子供を産んでからまた法人を立ち上げまして、日々妊婦さんや、父親になられるパートナーの皆様や、それ以前の、妊娠出産を考える方々に情報提供を行っております。今日も、ね、また青木さんからご縁いただきまして、皆様お話をお届けできればと思って参加させていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
なるほど。本当に仕事もお母さんとしてもお仕事をされているとしても、本当に皆さんご活躍の3人のホットママたちに来ていただいたわけですけれども、まず皆さんの方からこんなこと聞いてみたいというような、こう共通な質問の方をこちらでまとめさせていただきましたので、そういった質問をさせていただきたいと思います。まず1つ目、どこでどのようにお産をされましたか。この質問を、ではまず、青木さんの方からお願いしたいと思います。
では人数が少ない順から申し上げさせていただきます。私は最初の妊娠出産がアメリカでしたので、
最初って2回目ないですね。
そうですね、初めての
1人目
が
1人目、
はい、 ニューヨークだったんですが、そこのですね、まあ、アメリカは9割が無痛分娩でしたので、私もその例に習いまして、郷に入っては郷に従えということで無痛分娩を体験してまいりました。その無痛分娩というのは、通常の出産で陣痛もあるんですが、痛みだけがないというような分娩方法でして、欧米では9割以上の方がそうやって産んでらっしゃるんですけれども、どんなものかと体験してみたんですが、それはそれは気持ちよく楽しく笑いながら、
うん、笑いながらって本当なんですか？
はい、お医者様がアメリカ系のイタリア人だったんですね、うん、でギャグをよく言うんですよ、分娩中に、カモンベイベーみたいなことをおっしゃるのでハッとかって笑いながら最初の分娩は終わりました。なのでとても気持ちよく、痛みのないお産だったので、こんなんでいいのかしらと思いながら、産ませていただきました。はい、
はい、
美奈子さんは？
私は長男は、長男も 長女も総合病院を選んだんですね。それはやはり一人目は36歳の時に出産で、もうその時点で高齢出産だったので、で大場さんの高齢出産、産んでよかった高齢出産っていう本を読みながら二人目は産んだくらいなんでなんか合併症なんかがね、あると困るなと思って、そういうところを選びました。はい、
5人目は、
二人目も総合病院で産みました。はい、一人目は大変だったんです。陣痛10分おきになってから24時間っていう記録的な長さで、難産をしましてで2人目は8時半に病院に行って、その後にですね、笑っていいともは見てました、2人で超安産でした。はい、で5人分話さなきゃいけない、
ちょっとこれだけで2泊3日ぐらい話しちゃうぐらいお産オタクなんですけれども、私が初めて出産したのはもう20年前ですので、昭和62年だったんですね。まだ携帯電話もなく黒電話でしたね。はい、ファックスとかもなくて、あの時代ですとまだまだ助産院が街中にいっぱいあって、もう東京都は助産師さんが多い時で7000人ぐらいいらっしゃって、ポストの数ぐらいいらっしゃったんですよね。で助産院が近所にありまして、一番最初の子供は助産院で自然分娩しました。で2人目3人目はちょっと地方に引っ越しておりましたので、2人目3人目は病院で、2人目は病院の真っ昼間バージョンで、たくさんのスタッフに囲まれた感じで、3人目は、その同じ病院の真夜中バージョンだったんですね。唯一すごい違うなと思ったのは、産婦人科医の先生の髪型が今起きましたみたいな髪型でらして、ああ夜中と昼間だと同じ病院でもここまで違うのかっていうのはね、面白かったです。で4人目がですね、小さな、クリニックで20人ぐらい入院できるクリニック、19人ぐらい入院できるクリニックで、助産婦持ち込み出産ということで、私の親友が助産婦さん、助産師さんなので、一緒に産んでっていうことで、先生にもご許可をいただいて、オープンシステムっていうんですけれども、この助産師さんと産みたいという、マイ・ミッドワイフと共に産めました。で5番目が、産婦人科医の先生で、近所で30分以内に住んでいる計産婦さんだったら自宅のお産もサポートしますよっていう産婦人科医がいらっしゃって、その産婦人科医と助産師の方々にお越しいただいたホームバースで自宅出産という、ちょっとご通りで楽しみまして、趣味が出産、特技が安産になってしまいましたという感じです、ね、多分母乳は1トンぐらい今まで出してきた方が
多いですね。
はい、5人に母乳
だとね、だから痩せてらっしゃるんでしょうか。
もう太る暇ないみたいな。
次の質問に移らせていただきます。はい、妊娠中は大変大変と言われてはいるんですけれども、その妊娠中っていうのは大変でしたか、それともどうでしたか。
誰からいきましょう。
つい最近まで妊娠中であった永井さん、いかがでしょうか。
ここに、この会場に妊娠中の方いらっしゃいますか。妊婦の方、まさか、どこに
立ってらっしゃったら、
まさか立ってないですよね。座ってください、座ってください。私ね、2人妊娠して思うんですけど、日本って自分で妊婦だって言わないと誰も譲ってくれないですから。いや、いいんです、いいんです、空いてるんです、一番前が。はい、どうぞどうぞお座りください。妊婦の間ってそんな苦労はしないんですけども、やっぱ公共の交通機関とか乗ると 日本ってなんかこう妊婦に優しくない国だよなっていうのは思いますよね。あと授乳する場所が少ないですよね、圧倒的にね。なのでそういうところをやっぱり少子化に伴ってですね、どんどん妊婦も少なくなっているんで、社会的な権利を主張していかないとどんどん市民権がなくなっていくので、どんどん言っていった方がいいなと思うんですけど、どうですか、おばさん。
うん、そうなんですよね。妊娠すると電車の中とかでも一番座りたいのって妊娠初期で、まだお腹がぺったんこの頃なんですよね。
座りがね、でも周りの人は分かってくれなくてね。
そうなんですよね。で、私は妊婦ですってバッチとかあるんですけど、なんかこっぱずかしくてっていうのもねありますので、妊婦シートって書いてあっても座りにくいっていう現状はありますよね。母乳はね、授乳タイムが切ると液長室を借りるっていうのはよくしておりましたね。皆さんも
液長室
お借りすると、駅には授乳室ないですよね。なので、すいません、お乳の時間なんですって言って授乳室に液長室をお借りして、駅員さんちょっと後ろ向いててくださいという感じでおっぱいをあげていましたね。
それいいですね。
そうしていくうちに各駅に授乳室ができるといいかもしれないですね。
だいぶね、ベビーカーもなんていうんですか、エレベーターが、ね、できて、ね、乗りやすくなりましたけれども、最寄り駅ないですよね、エレベーターね。
ないです。階段ですよね。
これもんで、こうまだ私は担いでますけども、早く、ね、できるといいですよね。
秋さんは妊娠中はニューヨーク、
ニューヨークでしたので、なんていうんでしょう、あとはマタニティウェアが割と体の線を強調する服が多かったので、初期の頃からお腹が私出ていましたので、妊婦ですという格好だったんですね。なので、公共機関、いわゆるバスですとか電車の中でも人がダッダッダッダッダッと立っていくんですよ。まるでモーゼのこの道が開けるよう
みたいな、
私の席へどうぞどうぞどうぞどうぞのような、まず男性はみんな立ちますし、女性の方も立たれる方いらっしゃいますけれども、男性は 100%、 それも年齢問わず。
そうですよね。
ですので大変だったと思いがないんですよね。公共の場面でもお姫様扱いをされてしまうという、
なんか妊婦の人があまりこう表に出て歩くなよっていう風土があるんですよ、日本って。
あ、そうなんですね。
だってもう大事にしてなきゃいけないんだから、家にいてちょうだいっていうような雰囲気をね、なんとなくこう向こうのプレッシャーを感じるんですよ、外に出かけると。ですけどアメリカで違いますね。
アメリカだとお腹突き出してカッカカッカ歩いてらっしゃる方が、マンハッタンでもとても多くいらっしゃいまして、妊娠を理由に仕事をペースダウンするですとか、あまり聞かない。
私もマタニティクラスを10年やっていますと、電車の中で席を譲ってもらえないというのは、妊婦さんや赤ちゃん連れでもね、まだまだね、ある時代っていうか、日本はちょっとその辺センスがまだ遅いかなと思うんですけど、いろいろ日本でね、産後も5ヶ月間ぐらいは日本で育児して、旦那さんがロンドンに赴任になったので、そこに転勤したので、一緒に産後5ヶ月から引っ越したっていう親子がいたんですね。そしたらすぐメールが来て、もうこの国ではもう夕方になって、なんか育児疲れてきちゃったと思ったら、ベビーカーで外に出れば、みんながうわ赤ちゃん覗かしてって言って、なんてゴージャスなのって言ってくれるって言って、産後鬱が吹き飛んだっていうね、お話が印象的で、もちろん妊娠中ももううんと大事にされて、私も東京で妊娠中だった時に、イギリス人の男性の友達がね、ガッと私のお腹にガッとこうしがみついて、ヘイベイビー待ってるぜ、この世は結構楽しいぜって言って、こう赤ちゃんにね、もう話しかけてくれるんです。私の肌なんですけどとは思ったんですけど、
そうでした、
ここ抱きしめられちゃってっていうのでね、すごく世界中は本当に妊婦さんにフレンドリーだし優しいですよね。
では、次の質問に移らせていただきます。出産してみて実感したことは、大場さんはもう出産の達人だと思うんですけれども、大場さんの方から何かお話。
出産してみて実感したことですかね。本当に今日私も参加させていただいた時にね、母になることができた人生ってすごく感謝をしていて、子どもたちからもらえたエネルギーって本当にあるんですね。よく出産大変とか育児は疲れるばかりっていう情報が多すぎるんですけど、もうそんなことよりもやっぱり人間はこうして生まれてこうして育つのかっていう大発見の方がエネルギーをいっぱいもらいましたし、疲れもこう吹き飛ぶような喜びの方が が本当に多かったので、一番びっくりしたのは、周りの方が出産って大変よ、育児って大変よって言ってることよりも、もっともっといいことの方が本当に多いっていうことのギャップには驚きました。なんだ、もっと言ってよ、ちゃんと素晴らしいんだってって本当に思いましたね。はい、あ、愛さんは
そうですね、私もずっと編集の仕事を忙しくやっておりまして、出産前と後は変わらないと思ってたんですね。出産をしてもそのまま普通に働けるし、その今までの私の子供のいない生活をそのままエンジョイできて、そのままの延長線上に出産後の私というのもいると思っていたんですが、いざ産んでみましたら全く違い、あの思い通りには働けなくなりましたし、まあ、編集者としてなんですけれども、あとは子供は勝手に育つと思っていたんですね。ところがやはり愛情をかけないと育たないですし、あのこんなに大変なものかと思ったんですが、やはりいない前には戻りたくないですね。この出産をして子供がいる喜びですとか、そういったことが出産前にはちょっと怖かった面もあるんですけれども、あの本当に良かったと一人ですが思っております。
産んでない自分には戻れないっていうか、
想像できないですね。
美奈子さんは、
なんかあのこんなはずじゃなかったっていうのは、多分出産を経験した人は誰でも思うことだと思うんですよ。私も同じように、あの仕事続けていくんだろうなって当たり前に思ってたんですよ、子供を産んでからも。で、あの私長男が生まれた1ヶ月後に愛子さまがお生まれになったんですね。で、あの、まあ、テレビ局の日本テレビのずっと勤めてましたから、あのプロデューサーから電話かかってきて、ちょうど、出産して1ヶ月目だったんで、あのちょうど復帰にいいんじゃない、おめでたい特番だしって言われて、じゃあ愛子さま ご誕生特番っていうのを徳光和夫さんと特番でやったんです。で、まあ、今日と同じような記憶ですよね。初めて子供を置いてきて家に、で生放送で2時間、でも2時間でもだいたい5時間くらい前後のりしろ合わせてかかるんですよ。そうすると、まあ、生放送なんで本番中は没頭できるんです、仕事に。なんですけど、打ち合わせの時間とかコマーシャル中とか、今どうしてるかなうちの子ってね、心配でね、
わかります。
で胸とか張ってきちゃうんですよそれで、その帰る道すがらですね、あ、私もうこれ仕事できないわと思って、それ以来テレビ辞めたんですね。私辞めたって、もうだからかれこれ5年やってないんですけど、
そうでした
か。まさかこの私が仕事を辞めるなどとは思いもよらなかったんですけど、
仕事の鬼というか、
鬼だ、
仕事がとにかく好きでその仕事をされていて、好きでそのことをやっぱりずっとやられていたから、それを手放すというのはやはり
まさかね、
まさかってありますよね。私もそうです。
ですよね。だからプライオリティがもう本当に変わっちゃった自分にびっくりしましたね。
でも仕事よりも大切なものに出会うと、また時間を調節してこなす仕事がまた輝きますよね。
だからって言ってね、仕事と両立しているママがダメだって言ってるんじゃないんですよ。だたまたま私がその子育てよりも大切な仕事がその時に見当たらなかったから、あのテレビはとにかくダメ、やめよう、あの両立できるほど私が器用じゃなかったんで。
また両立も大変ですよね、本当にね。24時間体制じゃないですか。
偉いですよ、
ね、やってる人ね。
だからそういう人はもう本当に尊敬してしまうんですけども、あのだからこれ何が言いたかったかっていうと、その人その人の一番合った子育てっていうのが多分あるんじゃないかなと思うんですよ。私にはこの方法しかなかったけれども、青木さんには青木さんのベストの仕事との両立の子育てがあったように、その人その人のベストの状態っていうのが多分あると思うので、それを模索していく作業っていうのは大変ですよね。でもやっていかなきゃいけないことだなっていうふうに思いました。
はい、こんな感じですね。
はい、ありがとうございます。で、次は、ホットママになるために心がけていることはというので、ここにあのホットママたちに質問という のが載っていて、ホットママって何と思われてる方がたくさんきっといるんじゃないかなと思うんですけれども、お配りさせていただいているチラシの方にもホットママの定義があるんですが、それをご覧になられていない方のために、まずホットママをのアメリカの方の本を訳され自ら訳された青木さんの方から、ホットママとは何ぞやというところから、ホットママになるために心がけていることというのをお教えいただけますでしょうか。
カレン・サマンソンというアメリカのベストセラー作家がホットママという本を作ったんです。でそれを私が訳してアシェット婦人画報社からこの度出版したんですけれども、その中に書かれていることが、その妊婦タイトルがホットママなんですが、そこに私がつけたサブタイトルが、私妊婦ですが何かというサブタイトルつけたんですね。というのはその内容がですね、その妊娠期間というのがいかに女性が美しくてセクシーで輝いているのかというのを書かれてましたし、そのママになってもその女性を女らしさを捨てずに、そのいかにその赤ちゃんと関わっていくか、いかにそのマタニティ期間も楽しく過ごすかというのが大変ポジティブに書いてあったんです。でそれまで の女性の日本の雑誌ですとか本を見ると、なんとなくネガティブのことしか書かれてなかったりとか、妊娠したのというと周りの人たちが、大変ねっていう声が、大丈夫って仕事どうするのってみんな聞いてくるんですけれども、そういうそのネガティブなことが全くない本というのが今までに見つけたことがなかったんですね。ですのでぜひ広めたいと思って、ホットママという言葉とともにたくさんその日本に広がっていけばいいなと思って、で私もぜひホットママになりたいと思い日々過ごしております。お二人はいかがでしょうか、ホットママに。
私ホットママの本を読ませていただかなかったら妊娠期間こんなに楽しくなかったと思いました。二人目もう上がいるから大変ですよね。2人なんか子供がいる中2人目妊娠するのってつわり分かってくれないですからね、5歳の子供は。
そうですよね、
ガンガンもうお腹とか蹴ってくるし
男の子はね、
結構ね辛い妊婦期間になったんじゃないかなと思ったんですけど、ホットママを読むとすごく勇気づけられたのと、妊婦になった自分を愛せるようになったっていうのかな。妊婦が一番セクシーで綺麗な女性なんだよって言ってもらえたことをまず広めようと思って、まず主人に旦那に言ったんですよ。妊娠してる女の人、あ、これですこれです、
かわいい。
妊娠してる女の人って一番ねフェロモンが出ててね綺麗なんだってとかって言ってまずもうホットパパにしようと思ってそうしたらねやっぱり、ね、全然見方変わるんですよね、男性って、やっぱり妊娠するとこうあんまりこう触れちゃいけない存在になるんですよ、一時期。女性がきっとそうじゃないですか、お父さん。なんとなくこう聖母マリアじゃないですけれども、今までの奥さんだった妻だった奥さんからお母さんっていう風に変わっていって、なんか女性がちょっと遠い存在になるんですよね。それが違うんだよっていう風に言ってあげることで、なんか主人も変わったような気がするんですよね。
それは私翻訳した甲斐がありございました。
でいきなりですね、ラクロワかなんかのものすごい柄物のタイトなサンドレスとか買ってきてくれてでも、もうお腹とかパンパンになりながらそれを着て2人で温泉に行っちゃったりとかして。
素晴らしいですね。
よかったです。
ホットママママカップルですね
いやこの本のおかげです。でもそれを考えると、ちょっとしたなんかこう自分 のモードのチェンジの仕方でいくらでも変われるんだなって思いました。
そうですね、はい、私も読ませていただいて、もうウィザンの時からあったらって思いましたね、はい、本当にありがとうございます。かわいい本なのでね、皆さんもぜひぜひお手に取られてほしいなと思いますけれども、やはり妊娠すると喪に服しておかなきゃいけないみたいなねムードがすごくあって、
目立つな、
ね、で5ヶ月まではじっとしてろみたいな、なんていうか、安定期なのってよく聞かれるんですけれども、妊娠中こそねやっぱ未来をお腹につけてるわけで、 ね、新しく生まれてくる新しい命、赤ちゃんっていうのは未来の大人ですから、その大人自身が輝いて幸せな生き方をする一人の女性であるっていうのは絶対いいはずなんですよね。なのにこれから子供が生まれたら我慢ね、自己犠牲ねみたいな変なこう方程式があったのがすごく払拭してもらえたなと思って、
ありがとうございます。
元気いっぱいになる一冊おすすめです。
今日はこの売り上げの一部がチャリティーに、このホワイトリボン運動にも還元されますので、
ね、
ジョセフさんのブースでこの本がございますので、もしよろしければお手に取ってくださいませ。
ビリーナの、ビリーナでいい
ですか？ビリーナです。
ビリーナの洋服の売り上げも、はい、
も
ジョセフさんに、
はい、
寄付してらっしゃるんですよね。
設立当初から実は最初の売り上げが1ヶ月6万円設立当初はという時期もあったんですが、その頃から実は
偉いね、若いのにね、本当に
愛のあるご経営で、
ね、本当にお若いのにね。
で、一応今のでこの共通の質問の方は終わらせていただきますので、この後は3人ご三方でフリーにこうトークをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
は
い、
これですか？今回トークショーをさせていただくにあたって、大場さんの、私は本を実は持ってたんですけど、プレゼントをしていただいて、産後はこの本ですって言っていただいて、今日持ってくるの忘れちゃ、あります？
いいです、
ないです。ごめんなさい、緩む育児っていうピンク色の本があります。どこの出版社でした
っけ？実業の日本社さんですね。
実業の日本社さんからで、はい、この本はね、赤ちゃんがいらっしゃる方は絶対読んだ方がいいと思う。私ね、2人目だからうなずいて読めましたけれども、1人目の時これを知ってたら私はあんなに苦労しなかったと思いますね。
そうですか。
もう1人目ってすごく神経質になるんで、3ヶ月間子供と真正面から向き合って一歩も外に出なかったんですよ。もう親も半分の色をでたし、子供はね外に出たくてしょうがなかったんでしょうね。ワンワン一日中泣いてました。で、もっともっとこうお母さんが緩んだ育児をしていれば、子供ももっと伸び伸び育ったんだろうなというふうに思います。で、その中でね、バッテリーチャージ泣き、泣き方にもいろいろあるんですって、赤ちゃんって。で、私は全部一緒に聞こえちゃったからものすごく苦労したんですけれども、バッテリーチャージ泣きっていうのと圏外泣き、これ携帯の圏外っていうことらしいんですけども、これが面白かったんでぜひ解説をしていただきたいんですけど、
はい、はい、ありがとうございます。5回出産して5回子育てをねしてみて、母乳も5回上げてきてみて、やっぱある法則性が見つかってくるんですよね。で、その時に思ったのが、バッテリーチャージ泣きというのがですね、子供ってやっぱり先ほど愛さんもね、愛情かけないと育たないっていうふうに言いましたし、昔フリードリヒ2世というローマのね王様がね、抱っこしないで見つめないで、ただただ授乳だけして、ただただおむつ替えしたら、どんなこう戦闘モードのね、人を憎む兵士になるかっていう実験をしたことがあって、どういう人間になるか、そういうふうに見つめないで触れないで触らないで赤ちゃん育ててみようってなったら、その実験は失敗に終わって、一人も赤ちゃん1歳までは育たなかったんです。それで赤ちゃんはある程度やっぱバッテリーがあって、その愛情バッテリーもたくさん満たしてあげないといけないんだろうなっていう知識には出会ってたんですが、ちょっと子どもたちを見ているとですね、雨の日夕方まで一日どこにも行かないで過ごしていると、夕暮れ泣きありませんか、ね、で、夕暮れ泣きをこうずっと見てて、何やってあげても泣くって言った時に、ああ、だから子どもってある程度こうチャージされる量が決まっていて、空の青さを見るバッテリー、ね、風の香りを嗅ぐバッテリー、通行人の人に可愛いねって言われるためのバッテリーというか、こう使いながら、いろんな刺激に出会って使いながら、で眠ってチャージで、またいろんな刺激に出会いながら眠ってチャージっていうのがあるんだなっていうのを気がついたんですよ。で、その時に夕暮れ泣きで、夕方の雨の日どこにも行かなくてメソメソ、産後1ヶ月半ぐらいの時泣いてる時は、やっぱこうもうちょっと程よくいろんなこう外にお散歩したり刺激を与えて使ってあげると、バッテリーを使わせてあげると 使い切ってよく寝てくれるんだなっていうのにこう気がついたんですよね。なのでワイワイワイワイ泣いてる時にも泣き方がいろいろあって、今日はエネルギーいっぱい余っちゃってるよ余っちゃってるよ余っちゃってるよ、いっぱい使ってからまずチャージタイムに入るからって言ってバッテリーを空にして泣いて寝るっていうのがバッテリーチャージ泣きですね。昔のビデオの日課度電池式、バッテリーチャージするのに絶対こう日課度電池って使い切らないとチャージができなかったんですよ。そうなのでよく泣いてるときはもっと疲れたいとかもっと刺激を受けて興奮したり神経を使ったりしたいんだっていうふうに受け止めると、ちょっと何か不快で泣いてるとか何か痛くてお腹が空いて泣いてるとかじゃない泣き方は見極められるかなと思ったんですね。あと何でしたっけ、
県外泣き、
県外泣き、そうそうそう、
県外泣きおかしかった。
県外県外ってあの携帯電話で電波が3本立ちますよね。で子供って抱っこしてて寝かせつけてたら寝るのに置くとまたミーって泣くじゃないですか。で県外県外県外って言っていて、やっぱりこうお腹の中でずっと40週間ずっと母親のお腹の中にいたので、そのなんかエネルギー、ね、ステージみたいなのがあるとしたら、そこが母親のエネルギーからまた県外になっちゃうとすぐ泣いちゃうんだなっていうので、それが県外泣きなので、今はスリングとかがねありますので、割とこう寝かせつける時も少し楽になってきたんですけど、まあ、そんな泣き方にも種類があるって知ると、なんか赤ちゃんが泣いてると自分が悪いんじゃないかって思っちゃうことっていっぱいありますよね。
ありますよね。
なのでちょっと気を楽にする泣き方の見分け方のコツでちょっとネーミングしました。すいません長くなって。
あの母乳がなんか最初のこの時にねあんまり出なかったんで、とにかく泣いたらミルクだと思ってたんでミルク作りまくるんですよ。一日中ミルク作って、で、はあ、これ泣いてるのは私の母乳が出ないからだわって思うと、もっと母乳って出なくなって悪循環で、それをねだから知ってたらね、あ、じゃあなんだ今あのバッテリーチャージだったら泣きだったら泣かせときゃいいんだとかね、そういうのが分かってたらねだいぶ楽になっただろうなと思うんです
ね。電池切れるまで泣かそうってっていうね、うん、まあ、割り切って泣かせてあげちゃうと大体10分ぐらい、ああ気すんだって感じでガクンって電池切れて寝てくれますよ、
ね、私一緒に泣いてましたもん ね。
分かる分かる。それあのね、育児書によっては泣いてるのには必ず理由があるって書いてあるんですよ。と、ね、いうことはなんか私が悪いに違いないって、
そうそうそうそう
思っちゃう、
おむつお腹何
何みたいな、ね、
育児書は必ず不快な時、お腹痛い時、痛い時、眠い時、抱っこされたい時でもう一項目加わったらいいのにっていうのが、うん、泣きたいから泣くって。
そうですよね。
そう、電池使い切ってやっぱ疲れますよね泣いてると。で、あ泣き切った疲れた寝ようっていうのがね、本当に法則的に5人の子供をもうずっと観察しててこれあるわと思ったんですね。
肺を鍛えてんですよねあれね。
ですよね、うん、
ちょっと鍛えすぎかもしれないぐらい2人目は泣かせてるんですけど
不快なのに泣いてたらねそれはあれなんですけどね
ちょっとお母さんのもだんだん鈍感になってくるからねこれね。
はい、なるほど、勉強になりますね本当に。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。